相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は新番組、相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティ、相場志郎さんです。よろしくお願いします、
はい、お願いします。
いや、冠番組復活ということですね、
は
い、
そうですね、はい、なんか前あの株は技術だじゃなくて、なんだっけ、株軸、相場志郎の株軸ってのやっていて、はい、でそれが終わって、ええ、で月曜日のトレーディングフロアやってました、はい、でそのフロアがこっちにこう流れてきちゃったっていう、
はいはいはい、
同じ曜日の同じ時間ですからね、
はい
はい、
新番組ということですが、意気込み聞かせてください。
意気込みは今まで通り
今まで通り
技術を伝えていこう。
あ、ぜひお願いしたいんですけど、うん、っていうのも、うん、私も投資ちょっとだけね、うん、勉強しながらやったりするんですけど、はい、本当にもう、なんて言いますか、うん、下手で失敗ばかりしてるんですよ。
な、はいはい、
なんで番組通して、はい、私もなんか目から涙出てきたんですけど、ぜひ番組通して私自身も勉強していきたいと思いますので、ねね、はい、よろしくお願いします。
津田さんはマリナさんっていうね、はい、でなんか先ほど聞いたら、はい、アイドルグループ、
あ、そうなんです、
SDN48、
はい、
すげえ、これすごいね。
俺も
OGSAN1 だもんね。
OGSAN1、
これおじさん、
おじさんじゃないですか、
おじさん1 、ね、アイドルグループをやっていて、はい、卒業して、はい、そしてなんか投資をしたくなった。
あ、はい、卒業後に始めて、うん、はい、最初、まあ、為替から入って、うん、今株も挑戦してるんですけれども、はい、うん、本当に下手で、うんうん、後でね、うん、後ほどのコーナーでも相談させていただきたいんですけど、
は
い、失敗ばかりですので、
う
ん、はい、
この番組で私が伝えたいのはですね、はい、リスナーの皆さんの具体的な売りそして買いができる、
は
い
は
い、
おー、
インチキ評論家がさ、はい、なんか この雰囲気でこうだからもしかしたらこうかもしれませんねなんて言ったって分かんないじゃない
そうですね、
うん、それはきっちりね、こういう時にこれだけ買って、はい、こういう時にこういうふうに手締まって、はい、技術を身につけていただくような番組にしたいな。
ぜひ知りたいです。
感じますね。
さあ、この番組、うん、株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術で勝つ、はい、実践的な株式トレードについて教えていただけるということなんですが、
はい、
株塾についてもぜひ教えてほしいんですけど、
はい、5年か6年前にね、はい、やったんですよ。最初6人だった、それがね今3000人
、
うん、しかもね結構世の中で活躍してる人、
はい、
うん、カルロス・ゴーンさんとかはいない。
あ、いないですか。
ドナルド・トランプさんもいない。でも結構活躍してる人が3000人ぐらいいてね、みんな一生懸命勉強してくれていて、
年齢層なんかも幅広いんですか、うん、
若い人はね20歳ぐらい、はい、で、はい、結構年齢が上の方は90いくつの方、
あ、そうなんですね、うん、
真ん中辺は50歳ぐらい、おじさんもおばさんもお姉さんもお兄さんもみんないます。
なるほど、
みんな変態です、
はいはい、またですね、相場さんはパンローリング主催の投資に役立った一冊を表彰する2018年ブルベア大賞の大賞も受賞されたということなんですね。
でもね、パンローリングね、大賞になったんだけど何もくれない、
は
い、
あれ、パンローリングの方、うん、
大賞だけ
聞いてたらぜひ
いただきましてありがとうございます。
はい、
はい、
さあ、そして相場志郎公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中です。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いいたします。またこの番組 YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。また番組からは随時質問などを受け付けています。ホームページから番組宛てメール送信フォームからですね、どしどしお寄せください。それでは早速番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを伺ってまいります。それでは早速今日の相場振り返ってまいりましょう。
はい、まずね、これは今画面に出てますのが、サクソバンク、
はい、
証券さんのチャートなんですけども、これを津田さんと一緒に見ながらね、
はい、
後でリスナーの皆さんはこれ見れること
そうですね、
ますね、はい、今ね日経平均は、
はい、
移動平均線とありますが、
はい、
上からですね100日移動平均線、
はい、
そして60日移動平均線、はい、そして20日移動平均線、
はい、
そして一番下が5日移動平均線という順番だと もろこう下がってる。
あ、
でこの100日線
下向いてますね。
そう、100日線、60日線、20日線、5日線全部が下を見ているときは、はい、誰が何と言っても株価は下がってるんですよ。
そうなんですね、うん、
ところがですよ、はい、ところが多分このリスナーの皆さんは私の本とかを読んでいただいている方が多いと思うんですけども、はい、ところがですよ、この1月の初めの時には上から100日線、60日線、20日線、5日線という順番だったからこれ下落なんだけど、1月の、ね、前半から5日移動平均線が20日移動平均線の上に出てきたんですよ、
はい、
と今まで全部の移動平均線の下側に株価があったのが、はい、20日線を超えてきた。今までとってやっぱ違うよね。
ちょっとまた変わってきたっていうことですか。
そう、ちょっと変わってきたっていう感じだよね、要するに居所が変わってきた、
はい、
昔はそのアパートに家賃5万円のアパートに住んでたのが、はい、今20万のアパートに住み始まったぐらいの感じで、
かなり良くなりましたね。
そうそう、いつ落ちるか分かんないよでも、
はい、
で、今日のこの2月4日16時16分現在では、はい、株価がですね60日移動平均線にくっついてきたんですね。
はい、そうですね、う
ん、ですからこれ60日線超えてくると強いんだけども、はい、まあひとしきり上がると一旦はどっかで売りが出ます。
なるほど。
なぜかというと、津田さんは株を買ったら、はい、最後どうしますか。1ヶ月後ぐらい株価が上がってさ、はい、200万ぐらい儲かったとしたら、はい、津田さんどうしますか。
リグっちゃいます。
リグっちゃうでしょ、はい、でお金に変えて、はい、で相場四郎になんかプレゼントとか買うじゃないですか。
はい、
ね、まだ若いから素直だよなそれだからね、投資家も皆さんで、はい、ある程度利益が出てくるとリグわけですよ、
はい、
それからヘッジファンドもそう、
はい、
それから海外のディーラーたちも国内のディーラーたちもある程度利益が出てくるとリグいます、
はい、
長く年金はね3年5年持つんだけど、通常その中期とか短期の人たちは手締まうわけですよね。で東京マーケットの6割7割は外国人投資家と言われてますから、彼らは、一部リグってくる。で見ていくと日経平均が一時ですね12月の末に、1万9000円まで下げました、
はい、
そして今まもなく2万1000円になろうとしてるのかな、ね、今今日は終わりね、いくらだかっていう
の、あ、それでは、ね、概況をご紹介させていただきましょう。
そうですね、
はいはい、4日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、大引けは前の週末と比べ95円38銭高の2万883円77銭と、昨年12月19日以来およそ1ヶ月半ぶりの高い水準をつけました。前の週末1日発表のアメリカ経済統計は市場の予想を上回る内容が相次ぎました。アメリカ経済は引き続き堅調との受け止めから投資家心理が一段と上向き、東京市場でも幅広い銘柄に買いが入りました。ただ国内企業の業績懸念は強く、買い一巡後の上値は重くなりました。
はい、ここまで一旦ね、はい、ですから今日は一番高いところで2万883円、
はい、
そうなりますと、暗算俺できねえんだけど、元ファンドマネージャーのに暗算が弱いんだけど、あと117円かな、
はい、
あと117円ちょっとで、2万1000円ですね。
そうですね。
で日経平均っていうのは1000円ごとの節目にこう下から上がってきてぶち当たると下がってしまうことがあるから、そろそろ1000円ごとの節目だし、
はい、
それから60日線に当たってきましたから一旦の下げも考えられる、
はい、
でそこを下げが考えられる場面で抜けたとしたら強い。だって下げる可能性が高いと思われる場面で抜けるわけだから、それは強いわけですよね。だからこれからね、2万1000円近辺、それから60日移動平均線近辺が見物。
あ、一つの節目、大切な局面なんですね、
うん、2種類あるから、移動平均線と節目とね、ここはちょっと見ていった方がいいと思います、
はい、
さて、次ちょっと読んでいただけますか、はい、
良好なアメリカ経済統計を受け、外国為替市場で1ドル109円台後半まで円安ドル高が進んだことも輸出関連株の支えとなりました。日本株は年初から緩やかな上昇基調が続いており、相場の先高感を意識した海外の短期筋による株価指数先物への買い戻しも続きました。業種別では石油石炭製品や鉄鋼といった景気敏感株が買われたほか、アメリカ長期金利の上昇を受けて保険など金融株も堅調でした。
いいね、一回も引っかかんなかったね、素晴らしいね、
う
ん、それでね、ここ見ていて、
はい、
109円の後半に今為替がなっているということ で、
そうですね、
これねちょっと一緒に、
はい、
津田さんと、
チャートをね、見ていこうと思うんです
けども、はい、ぜひお願いします。
FX ってこれ津田さんが散々昔やられちゃったんでしょレバレッジバリバリにかけてね。
そうなんですよ、レバレッジかけたくなっちゃうんですよ ね、
さてじゃあこれ見ていただきますと、はい、今津田さんに見ていただいているのがドル円のチャートです、はい、でドル円のチャート今どうなってるかっていうと、一番上に100日移動平均線、
紫の線が100日移動平均線、
そして60日線が下を見てます、はい、だから上から160ですね、はい、ところがですよ、1月の初めに全ての移動平均線の一番下に、為替の価格があったものが、
はい、
1月の中旬頃から日経平均と同じように20日線の上に出てきました、
はい、
そして110円ジャストというところ、これ見て110円というところでほら上髭が
ピタッとね、った
そしてそこから円高つまりチャート上は下がってきて、ここだ60日線じゃないかもしれない20日線、緑の20日線にが横ばってる、
はい、
そこに為替がぶち当たって割らずに割り込まずに上に抜けてきて、私は今ドル円買ってんのよ、
ね、
買ってんのよってなんかおねえみたいだけど買ってんだよ、
はい、
それで今ちょうどね、110円を超えれば、
はい、
前回のほら1月の後半のところの頭ぶつかったところを超えていけば、これもうちょっと円安になっていく、ここがやっぱり見どころでしょうかね、うん、
じゃあ買っていけるタイミングっていうのはその移動平均線の上をこう抜けていくところだったっていう、はいはい、
そうですね、ですからリスナーの皆さんも後でドル円のチャート見ていただければ、おととい下を向いてない、
はい、
緑の20日移動平均、つまり20日移動平均線は横ばいから上に向かっていた、
向いてますね、
そこをちょっと割っておとといこれ戻ったんですよね、
はい、
上に、つまり割らないで戻ったぞ、つまり家出しようと思っていた津田さんが、
はい、
荷物をまとめて玄関を出たけど、
はい、
やっぱり部屋に戻っちゃ
った踏みとどまったんですね、
う
ん、
それがこれ20日線とこの為替の関係で、俺結構これ大量に買ってるのよ、でできればおとといじゃなく、はい、今日昨日おとといのこの下髭あたりで打診買い、つまりちょっと買ってみる、
はい、
で円高に下に下がっちゃったら、まあ、手じまえばいい、ところがここでちょっと買って上に抜けたから、あ、これ為替は20日線を割る意思がないんだなと思って、そこで少しドバッと追加をした、で今日結構利益だ、問題はこの110円で弱ってきたら一回切って、で110円をちょっとしか割らずに上に上げてきたら、そこはえやーっとこう俺カーテブだったからさ、えやーっと買ってくるわけね、これだからね、いろいろな人のお話が考え方がね、チャートに全部現れる。例えば為替のドル円を売ったり買ったりする人は全員が優秀なディーラーとは限らない、それから全員がノーベル賞学者で経済を研究して、
はい、
じゃないじゃない、だってその辺の近所の親父だって買ってるし、その辺の姉ちゃんだって買ってるし、
はい、
うちのばあちゃんだって、まあばあちゃんは買えないか死んじゃったからねあの世で買ってるかもしれない、つまりいろいろな人が売ったり買ったりしてできるので、はい、例えば雇用統計がどうだとか何とかがどうだって考えるよりも、だって雇用統計がどうであっても世の中のおじちゃんおばちゃんお姉ちゃんお兄ちゃんが違うように買ったら違うように動くわけですよ。
そうですね、うん、
ですので全てはチャートに現れるっていう考え方でいって、まさにこれ変えてる。で私の株熟成は、
はい、
もし為替をやら、まあ皆さん為替あまりやっていませんけど、株で個別株ですけれども、もし為替をやってる熟成がいたら、これは買ってますよ。俺も買ってるから。後でおごってやろうか。
ありがとうございます。
でもこれおごってやろうってね、これ津田さんと二人きりじゃないね。スタッフがいっぱいいるから、もう
宝られて、たくさんいらっしゃいますよ。
これ客単価いくらだろうな。あらもう彼はもうありがとうやってるもん。
はい、
よし、今回のおごりは中止。
も
ということで、はい、チャート見ていただきたいと思いますね。はい、はい、じゃあ津田さんもうちょっと読んでもらえますか。
はい。東証一部の売買代金は概算で2兆2729億円、うん、売買高は13億2895万株、
うん、
東証一部の値上がり銘柄数は全体の9割近い1888、値下がりは203、変わらずは36銘柄でした。
はい、ここで私が重視しているのは、
はい、
売買代金の概算ですね、
はい、
2兆2729億円というと、まあ、2兆分は俺が買ったんだけど、あとみんなが2729億円買ったわけで
なるほど、う
ん、これね、はい、やっぱ3兆円近いと結構活況なんですね、
ええ、
で2兆円を割ってくるとあまりこう売り買いがないというような感じですけれども、
は
い、まあこの2兆円の後半前半であればね、まあ、2兆円のこう何ていうか 前半ぐらいであれば普通に売り買いが行われているので、チャート通り買えばいけるというところでしょうかね、
はい、しっかりチャートを見ていればということですね。
すべてはチャートに現れる。
はい、はい、ありました。
さてもうちょっとありますか。もう一銘柄ぐらい見るかな。
はい、じゃあもう一つお願いしましょうか、う
ん、今度はね、はい、ニューヨークダウをちょっと見てみましょう。
はい、ニューヨークダウ、
金見ようか、金ね。
はい、じゃあ金でお願いします。
金を見るとどうなってるかと言いますと、これね、津田さん見ていただけます。
はい、
下からちょっと色を読み上げてくれる。
はい、一番下にあるのが紫の線、
その上は
青い線、
その上は
緑の線、
その上は
赤い線。
はい、これは先ほどと全く逆だよね。
ああ、そうですね、
うん、つまりこれは上げですか下げですか。は
い、上げ上げなんじゃないですか。
上げ上げなんです。上げ上げの中、はい、一昨日を頂点に2日間下げている状況ですから、この金は下げをずっと見守っていて、戻したところで買いです。
押し目買い、
押し目買いということになりますね。先ほどと全く逆ね。
はい
はい、
わかりました、はい、ありがとうございます。以上、はい、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話しいただきます。よろしくお願いします。
今日はね、はい、なんだっけ、元その SDN48 、はい、これアイドルだったんだもんな、
はい、
それは今そのアナウンス室、これホリプロ所属だもんね。
はい、アナウンス室なんですけど、
だから読みがね、局アナっぽい読み方、しかもあのキー局の局
アナっぽい読
み方、先ほどのだからね、は
い、
すごく安定してますね。
ありがとうございます。
一度もあのつまずかなかった、すごいね。以上です。あ、違うかでね、それで、アイドルが終わった後、はい、為替にはまった。
そうなんです、うん、はまってしまったんですけれども、うん、私ちょっと問題がありまして、
はい、問題がある、はい、
あのたくさんお金を持っているわけじゃないんで、一銭も私負けたくないんですよ。
なるほどなるほど。
ただやっぱり株も為替もね、ちょっと損失が出てしまうことがあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
本当ならすぐにこう損切りをするですとか、はい、もう節目だと思ったら持ち替えてっていうこともあると思うんですけど、はいはいはい、一銭も負けたくないものですから、うん、損切りができないんですよ。
それはね、はい、例え話をしましょうか、
はい、
あの、まあ、ご自宅どこだかわからないけど、多分あのなんか電車かタクシーか乗ってきたでしょ、
はい、都内で電車で来ました、
うんね、そうするとうちはね世田谷の成城なんだ。
あ、
だから電車で来るか、はい、小田急線で来てなんか乗り換えるか、はい、でうちはたまたまその運転士雇ってるから車で来たんだけど、途中のガソリン代がもったいない、
はい、
それから高速代がもったいない、電車代がもったいない、家賃がもったいないから公園で暮らそうって話つまりね、1円も損をしたくないっていうのは、
はい、
これね、経費をケチってる感じかな。
あ、
損をしたくないので持っていると、はい、もっと下がる、
はい、
で損をしたくないからもうちょっと持ってるともっと下がる、
はい、
で手締まおうって思って手締まった時に、はい、意外とそこから上がった。
そうなんですよ、ねね、でもあの損切りもできないですし、うん、もうストップロスも全然置けないんで、
はいはいはい、
失敗することが多くて、ただストップ置かなきゃって思ってストップを置くじゃないですか、ね、買っていて、
うん、
そしたらそのストップのところまで下がって、うん、冷えの先っちょでタッチしてまた上がるっていう、うん、ね、本当によくあるんですけど、
あのね、これ津田さんはね、はい、その辺の変なその儲かってないおじさんたちよりもあのよく儲かってない評論家の人よりもよく分かってる。なぜかというと、やってない人は分からない。本当にやってる人だから買っていて下ひげで引っかかっちゃって、はい、上ひげで引っかかっちゃって、
は
い、
引っかかります、
あーってなるでしょ。
でもやだ、ストップ置かないって言ってやるとまた損失が ね、うん、広がってしまうんですよね、
はいはい、これね、あの私はこういうふうに皆さんに言ってますけど、必要経費を使いましょうと、
はい、
ラジオ日経に来る間の電車代を使いましょう、からお家で自分の英気を養うために家の中で寝ましょうと。でどういうことかっていうと、流れがある程度チャートで読めた時に一時的に違う方向に動くことがある。でも自分の読みが 100% 正しいわけじゃないので、自分は買いだと、この移動平均線の並びだったら買いなんだと、だから自信を持って、まあ、自信がそんないつもないけどね、買ったと。ところが、あの買った時は全部の移動平均線の上にチャートローソク足があったんだけど、買った2日後に移動平均線の下に陰線で入っちゃったと。これちょっと危ないかなと思って1回手締まう、
はい、
これはいわゆる世の中でいう損切りロスカット、
はい、
でもこのロスカットは必要経費、我慢強く持っていたらもっと利益がなくなっちゃうかもしれない。で戻ったところで、そうか、 全部の移動平均線が上を見ていて、一時的に下がったんだけど、また戻ったからもう一度買い直す。この2ステップが大事ですね。
はい、2ステップ踏まないとずっとこうなんかこだわって持っていってはいけないっていう、
ね、そうですね。私が熟成に言ってるのはこうですね、はい、どう言ったらいいかとね、マーケットはあなた方、はい、我々に合わせて動いてくれるわけはないではない、したがって私たちがマーケットに合わせるということですね。でトレンドはリスナーの皆さんも津田さんもチャートをいろいろ見ていただくと、ある程度のトレンドって続くんだよね、
はい、
下げのトレンドはずっと続いていくし、上げのトレンドに移ると上げがある程度続くので、やはりトレンドに乗るということが大事なので、そこは一回切ってもう一度入れ直す。空売りも一緒です。空売りを入れた、そして、ちょっと上がっちゃったと。で、ちょっとぐらいでビクビクしちゃいけないんだけど、移動平均線の上にローソク足が陽線で出ちゃったと。
はい、
これ一回切って、で、もうちょっと見ていって、で、次の下げが浅くてもう一回上がったらそこは買いなんだよね。
あ、私なんか空振りから入って上がるじゃないですか、はい、うん、もう一回打っちゃうんですよね。
あ、なるほどね。ポリシーがしっかりしてていいじゃないですか。
本当に、
ね、はい、ブレない。
あ、だからそこちゃんともう手締まって決めたら手締まって、うん、もう一回出直すっていうことですね。
こういう理由で買った、
はいはい、
こういう理由で空売りをした、
はい、
ところがその理由がなくなった時点で、うん、それはもう続けるのをやめた方がいい。ただそこで失敗が出るけれども、また冷静に見ていると次の新たな理由がやってくる、
はい、
前切った理由と新たな理由が関連性があるならばそこで攻められる。
うーん、
ところがね、野球でもそうですけど、
はい、
ピッチャー、
はい、
ピッチャーがホームランを打たれた、
はい、
そうするとああと思うじゃない。で次にバッターボックスに入っているバッターは、
はい、
さっきのホームランを打ったイチローさんではない、違う人なの。次のバッター見たら津田マリナさんだった。
打たなそうですね、うん、
ところが、
はい、
さっきイチローさんにホームラン打たれてるから、はい、ヒット打たれてるから、
はい、
もうねピッチャービビっちゃって、
あ、攻められない、
ね、津田さんのど真ん中に投げちゃって津田さんにヒット打たれちゃう、
はい、
ということになりますから、やはりさっきのトレード一回きちんと理由がなくなったので手締まい、今度新たな理由で入る、それで上がっていくこともあるし、さっき、理由がなくなったので切ってもう一回新たな理由で入ったんだけどやっぱりダメだった時は二重にダメな理由が出たんだから売りに変える、こういう考え方が大事ですね。そうしていくとね、
はい、
上手になると思いますよ、
はい、しっかりチャート見て柔軟に対応していかないとダメですね。そうです、
相手に合わせる。あとなんだっけ、はい、焼肉行くとレバーが好きなんだって。
レバーも大好きなんですけど、うんうん、あと私もう一つ好きなのがフルレバーなんですよ、
はい、フルレバー、徐々にじゃなくてフルレバー、
はい、
フルレバーというのは、
はい、
例えばその100万円持ってるとしたら、200万円分使えるとか、はい、まあ、フルレバーだと30倍とすると3000万円分使えると、はい、これだから100万円入れといて20倍とすると2000万分入れちゃうわけだ。
はい、もうたくさんお金を持っているわけじゃないので、
どれぐらい持ってるの？
少しなんですけど、
この
ほんの少しのお金をどうやって増やせばって考えたら、やっぱりレバレッジをかけるしかないのかなって思ってしまうんですよね。
それ正しいです、
うん、
ですから私の株熟成にも、あるいは私自身も、私なんかはフルレバーに近い。ただフルレバーをかけるときは自信があるときだよね。散々練習をして、例えば羽生結弦選手が散々3回転半とか4回転を練習して、練習で例えばできるようになったときに本番でやってうまくいったと。練習でできないのに本番でやったら転んじゃうから点数ダメになっちゃうじゃないですか。だからたくさん練習をしてできるようになった場面、下落場面だとか持ち合い場面だとか上昇場面ってあるじゃないですか。そういうときにちょっとレバーをかけてみて、うまくいったらまた同じような場面でもうちょっとレバーをかけてみて、徐々にやっていく。そうすると最後フルレバーに達する。でその時に限ってやれちゃったりして、ね、そこはね対処法がありますから大丈夫です、はい、いきなり大暴落ってあまり考えられないですね、チャートに沿っていけばですね。だからフルレバーは練習をしてから、
はい、
うん、で例えば株だと3倍ぐらいのレバレッジになりますよね、はい、そして為替だと会社によって違うだろうけど、どれぐらいのフルレバーでやったの？
20倍とかですかね。
だから100万円入れて2000万ぐらいね、
はい、うん、
すると 10% やられる、まあ 10% やられることはない、 5% やられても結構やられちゃうわけですね、はい、練習をして、最初はレバーをかけずに練習をして、そして本番で徐々に上手になってきてからもうちょっとレバーを、どんどん少しずつやっていくと 上手になる感じはしますね。
レバーだけに徐々に徐々円ですね。
いいね。俺一瞬さ1秒詰まっちゃったよ。
すいません。
おじさんギャグの名手がここで詰まっちゃいかんなという感じはしますが、はい
はい、うん、じゃあもうとにかくもう一気にいかないことです ね、はい、そうですね、全ては
上手になってから。
はい、わかりました。ありがとうございます、はい、以上株は技術だ投資の提言のコーナーでした。
はい、
さあもうあっという間にお別れの時間になっていこうとしているんですけれども、はい、うん、はい、1回目の放送いかがですか、ここまで。
そうですね、はい、まあ前2つ番組やってましたから、はい、あれの延長線ということでリスナーの皆さんもねある程度その私の本を読んでいただいたり前の番組を聞いていただいたり、はい、そういう人たちだと思うんですけど、ここでね改めて勉強し直していただけたら、それから私も皆さんにお伝えするためになんていうかな、一般の方が上手になるためにどう教えしたらいいかというのを一生懸命考えてね、どんどん今回の番組よりも次回の番組よりもその後、
はい、
1回の番組ごとにこう成長していけるようにね、リスナーさんを意識して私もそういう勉強していければなと。
はい、ありがとうございます、うん、はい、そんなリスナーの皆さんからの質問もお待ちしておりますので、ぜひ番組ホームページからお寄せください。さあこの後はですね、はい、バンローリングチャンネルでの延長配信もあるんですが、今日はどんなお話をいただけるんでしょうか。
今日はね、はい、移動平均線の基礎を一発目だからやってみようかなと。
ね、だってもう今日のお話の中でも移動平均線がもういかに大事かっていうのは本当に感じましたからね。
大事大事、これをね一生懸命お話しして、はい、結構いい内容ですから、この何ですか、次のなんとかチャンネルね、
はい、バンローリングチャンネルで、はい、
今節丁寧に、はい、詳しく、はい、分かりやすく、まず津田さんにご説明するようなつもりで、
ありがとうございます、
一生懸命お話しますから、はい、リスナーの皆さんもそれを何度も何度も見ていただいてっていう感じでしょうかね、はい、
移動平均線も使うのが、うん、だって本数が5本、うん、
5本だったり6本だったり、
6本で
風邪ひいた時は5本かな、
え
5本ね、スタッフが外にいるスタッフとさ、スタジオにいるスタッフがいて、スタジオにいるスタッフが今受けてました、ありがとう、後で送ってやるよ、ね、
私もお願いしたんですけどね。
それでね、はい、1本目が例えば、はい、ピンク、これが3日移動平均線、そして2本目が、赤、これが5日移動平均線、そして3本目が緑、20日移動平均線、4本目が青、60日移動平均線、5本目が紫、これで100日移動平均線、オレンジ300日線とかいろいろある。で最初初心者は3本ぐらいでご説明をして、はい、で技がだんだん分かってきた時に本数を増やしていくっていう形でやってみようかなと、
はい、最初からじゃあ5本6本使わなくてもいいっていう、うん、
そうですね、はい、頭ぐちゃぐちゃになっちゃうと多分ね知恵熱が出て大変なことになるから
それこそ5本5本ですからね、
そう3本ぐらいでちょっと今日はこの後やってみようかなと思います。
はい、わかりました、はい、どうもありがとうございます、はい、さあリスナーの皆さん、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信、こちらもぜひお付き合いください。さあ次回の放送は2月18日月曜日、今日と同じ4時10分からお耳にかかりますので、ぜひ次回の放送もね、はい、聞いていただきたいと思います、はいはい、さあそれでは最後の締めに参りましょう。相葉さん、
いきますよ。
はい、お願いします。
株は技術だ。
この番組は投資専門書籍を販売するバンローリングの提供でお送りしました。